さて、多発性骨髄腫治療方法というところを伺っていきたいと思います。
はい、多発性骨髄腫に対する治療は骨髄腫細胞に関連する臓器障害ですね、貧血、高カルシウム血症、腎機能障害、骨病変、それから、骨折などによる疼痛ですね、こういった症状が出現した場合に検討されます。このような臓器障害や自覚症状を有する骨髄腫を症候性骨髄腫と呼びます。骨髄腫と診断された場合であっても症状が現れないくすぶり型無症候性骨髄腫や、それから意義不明のタンクロン性ガンマグロブリン血症と呼ばれる病態の場合は直ちに治療を行う必要はございません。定期的に検査を行って経過を観察し、症候性骨髄腫に移行した時点で治療の対象となります。骨髄腫は血液細胞に由来する悪性腫瘍であり、治療は薬物療法が中心となります。現在では従来用いられている抗がん剤ですね、ステロイド剤に、これホルモン剤ですけども、これを大量に用いてですね、それ以外にさまざまな薬剤、お薬の名前で言いますとボルテゾミブとかですね、レナリドミド、サリドマイドはお聞きになったことはあるかと思いますが、非常に骨髄腫の特効薬ですが、そういった仲間のお薬などが、保険承認されておりまして、これらを適切に組み合わせた薬物療法を行います。骨髄腫の病態によっては治療開始前から重大な合併症ですね、骨折による脊髄圧迫とか、腎不全などが併発していることがありますので、骨髄腫そのものに対する治療よりも合併症への治療を先行させることもございます。同時に治療することもございます。多発性骨髄腫と初めて診断された場合には、まず骨髄腫細胞を減少させるために薬物療法を行って、条件が合う場合には大量の抗がん剤投与を併用する造血幹細胞移植、自家移植を行うことになります。で、まずですね、移植ができる患者さんの場合ですね、ご説明したいと思いますが、一般的には65歳という年齢で区切ってございますけれども、最近ではですね、70歳でもお元気な方、臓器障害のない方には積極的に行っております。自家移植を行う前にですね、骨髄腫細胞を減らす目的でまず先ほどお話した通り薬物療法を行います。これを導入療法と呼びます。導入療法を行った後に各種検査によって治療効果を判定します。これは最初認められた骨髄腫の細胞の割合がどれだけ減ったのかとか、あとは血清中の、それから尿中の M タンパクの量がどれだけ減ったのかということを指標に効果があったのかどうかをまず判定します。で、30% から 50% 以上そういう M タンパクが減ったとか、非常に効果を表した場合に自家移植に移行します。で、治療効果の判定には今言った M タンパクを指標としますけども、これ聞いた場合走行したというふうに言うんですね、走行したと言います。で、導入療法が走行した場合は造血幹細胞移植を行いますが、その前に幹細胞、自分のですね、患者さん自身の幹細胞を採取しておく必要がございます。で、その造血幹細胞十分量採取をした上で、それを冷凍保存しておいてですね、で、患者さんに大量の抗がん剤メルファランというお薬を使いますけども、そのお薬を投与してですね、投与すると骨髄の中は空になります。悪い細胞も良い細胞もともにゼロになりますので、取っておいた幹細胞を点滴して戻すということになりますけど、それが自家移植ということになりますけども、骨髄腫では高い抗腫瘍効果が示されているということで、一般的に標準的に行われております。もし導入療法でですね、走行状態に至らなかった場合には別のお薬を使ってM タンパクを減らしたり腫瘍細胞を減らして、その後にまた移植を考慮するということになりますね。
この一連の流れにはどれぐらいの期間を要するんでしょうか。
はい、期間ですけども、大体導入療法ではですね、1回の治療が3週間から4週間かかります。 でこれを3から4サイクル行うので、まあ、3ヶ月から4ヶ月程度かかるということになりますね。でその後に、骨髄の幹細胞を採取します。これもだいたい今新しいお薬で1週間程度で取ることができるのでですね、以前は3週間ほどかかっておりましたけども、それで5日間ぐらいかな、それで入院して取らせていただいて、その後移植を行いますが、移植がだいたい1ヶ月程度かかりますので、まあ、順調にいけば半年ぐらいで治療が終わるということになりますね。
なるほど、はい、さあこれがまず移植できる患者さんということで、はい、で移植を行わない行えないというのもありましたけど、
まあ、一般にですね、66歳以上の患者さんおよび65歳以下でも重要な臓器の障害などのために自家移植を行えない患者さんには、はい、採用基準の異なるものを組み合わせた多剤併用療法を行います。で患者さんの年齢とか、それからその薬剤の特徴的な副作用がございますので、そういった特殊な副作用をと重ならないですね、合併症を持っていない状況を確認してですね、そういう薬剤を使いますけども、例えばボルテゾミブではしびれが主な副作用なんですね。でもともとしびれを持っているような患者さんには使いにくいということがありますし、それからサリドマイドでの仲間のお薬ではですね、血栓症、血が固まりやすくなるというリスクがございますので、まあ、予防はしっかり行うんですが、例えば心筋梗塞を過去にやってらっしゃるとか、脳梗塞の既往がある方にはこういった薬剤は十分に注意をして使う必要がございますけども、まあ、こういった患者さんの状態を見て薬剤を選択して治療を行います。でもともとこういったボルテゾミブ、レナリドミドというのは非常に新しいお薬なんですけども、以前はですね、先ほど移植でお話した抗がん剤メルファランというお薬と、それからステロイドホルモン剤であるプレドニゾロンというお薬がありますけども、この2剤4日間飲んでいただく副作用非常に少ない治療法で、まあ、1960年代から使われた治療法ですね。これも割合によく効くのでですね、副作用が強い患者さんには、またはより高齢の患者さんにはこういった治療法を行ったりすることがあります。
かなり薬が充実しているというイメージを受けますね。
はい、まあ、今お話した治療法 MP 療法といいますけど もう移植治療が出たのが1980年代ですから、まあ、その2つしか治療法なかったんですけれども、1990年代以降からですね、まずこのサリドマイドが骨髄腫によく効くということが分かりまして、サリドマイド、ただもともと抗不安薬といって、まあ、睡眠薬だったわけですね。で副作用として再帰形性があったりということで、あと眠気が出るということでですね、まあ、新しいタイプのお薬が2種類ほど出てきました。それから先ほどしびれの副作用でお話したボルテゾミブというお薬がありますが、これがもう画期的な薬剤で、この仲間のお薬も今2種類ございまして、計3種類ございます。まあ、これ以外にもですね、骨髄腫細胞の細胞表面に出ているマーカー抗原というのがあるんですが、それを標的とした抗体治療薬ですね、これはいい意味での抗体ですけども、それを逆に武器として使ってですね、骨髄腫自体を直接攻撃する薬剤が今3種類ございますの でプラス、まあ、全く採用基準の異なるものが1種類、計10種類ですね、日本では使えることができるということで、こういった採用基準の異なった薬剤を組み合わせて、まあ、治療を行うということですね。で移植をする前に用いたり、まあ、もし再発をした場合ですね、そういった場合には今まで使っていないような薬剤を組み合わせて、まあ、さらに使っていくということになります。
はい、さあそれでは最後にまとめのお話、またメッセージをいただきたいと思います。
はい、骨髄腫は血液のがんの一つです。現在研究が進み、先ほどお話しました10種類の新しい薬がですね、使用可能となっております。まあ、治療成績はMP 療法の時代に比べるともう明らかに改善しております。ただまだ完全に治るところまでに至っていないのが現状です。しかし科学の進歩によって新しい治療法の開発がさらに進んできました。免疫を生かした治療薬の開発も進んでいて、今後5種類ほどの新しい薬が出てくる予定となっています。骨髄腫の治癒を目指せる時代になってきていると言えます。 患者さんやご家族にはしっかりと骨髄腫の病気と治療法について知っていただいて、ご自身に合った治療を無理なく続けていけるように私たちもサポートし続けたいと思っておりますので、ぜひこれを機会にですね、よく骨髄腫のことを知っていただきたいというふうに思います。